神様が私たちに求めてくださることが何かと。私が立派な行い、良いはどうなし、道徳的である。本当に愛の技に一生懸命使えて生きる。もちろんそのことも褒めてくださるに違いないんですけども、でもそういうことではないんですよ。一番神様がキリストになって私たちに求められる信仰とは何ですか。ただどんな場合でも神に信頼していくということなんですね。私が親になったときに小さな子供を抱きました。その子供はですね、まだ30そこそこの若い、本当にこの弱い、罪深い不安定な人間をですね、本当に知ってか知らないかしがみつくわけですよ。子供は抱いてやったら必死でしがみつくわけですね。そうするとね、回想目にも親になったわけでありますけども、その子供をしっかり抱きしめてですね、この信頼に、応えてやりたい、そう思いましたよね。皆さんもそういう経験がおありではないかと思います。子供が本当に無条件に親に寄りかかってくるってことをね、親は何よりも嬉しいじゃないですか。自分は本当にそういう人間ではないかもしれない、弱いさがあるかもしれない、本当にこの問題である、ちょっとこの頼れない親かもしれないけれども、本当にしがみついてくるものに対してこれは守ってやる、そう思いますよね。そして本当に信頼されるということは嬉しいことであります。信仰がなくては神に、父なる神様に喜ばれることはできませんと聖書は言って、神を求める者は神のいますことと、神様が天地万物で生きる誠の神様が私たちの人生を見直し、私たちを愛し、私たちを導き、私たちの祈りに応えてください。どんな時にも共にいて私たちに愛と善意を尽くしてくださる神様、そういう神様が人生においでになるんだということを信じる、信頼する。神を求めるものは神の戒ことと、それから神が求めるものに必ず報いてくださる、報いてくださることを必ず信じるはずだからです。これが神に喜ばれる信仰ですね。女はどんな仕打ちを受けても、どんな態度を取られてもイエスを信じました。その態度の背後にあるイエスの御心に信頼したんですよ。そのご人格に信頼したんです。なんでこういう態度を、こういう冷たい仕打ちを取られるのかわからない、こういう冷たい言葉を出されるかわからない、だけども必ず意味がある、信じた、そして信じ抜いたわけになりますね。イエスはある意味深い方である、必ずあらの私の叫びに応えてくださると、こういう信仰を持っていたようですね。これがこの女を実に大胆にし、その信仰を大きくした。皆さん、私たちがしばしば願っている、あ、こうなったらいいな、ああなったらいいな、こんなことができたらいいなというのはですね、いいなというのはですね、願望であるかもしれないけども、信仰ではないですよね。ある人は栄養失調の信仰だとこう言いました。栄養失調の信仰とか信仰と疑いが一緒になった不安定なアンバランスな信仰というのは、実を結ばないで終わってしまうことが多いのであります。女はこんな妨害にめげません。何としても何としてもという切なる願いと思いがある。そしてイエスは必ずこの私の祈りに応えてくださると信じました。まあ、ここが一つの強みがあったわけですよ。彼女は私を助けてください、私を憐んでくださいってこう言ってますけども、私はなかったんですね。誰ですか？彼女の子供だった、愛する子供だったんです。 だけども母親にとってですね、子供と私は一つなんです。愛によって一つなんです。だから私を助けてやってくださいってですね、私の子供を助けてやってくださいって言ってないですよ。私なんです。これは強いですよ。私のことだったらここまで出なかったかもしれない。でも子供のことでした。助けてやってください。決して諦めません。どんなことがあっても主が導いてまいります。これがこの女の大きな信仰で、私にそういう信仰がありますでしょうかね。もう一つ大事なことがあります。そのことを押さえたいと思いますね。というのは、この女の信仰を大きくしたのは、他ならぬね、イエス様ご自身なんですよ。イエス様がこの女性の信仰を導いて、本当に強く大きくなさったんですよ。この時なぜイエスはこの女の求めにすぐに答えられなかったのか。むしろ切実な訴えを無視して何度も冷たく拒絶をするかのように取り扱い、突き放されたのかがわかりますね。イエス様はすぐに求めに応じないことを通してですね、この女を試みられました。いえ、この女の真剣な求めと願いを最初から受け入れるのではなくてですね、彼のその真剣な真実な信仰を心によってさらに強くし引き出されたんです。イエス様は冷たい姿を装いながら、心の中ではこの女がなおも信じ食い下がり、どこまでも自分を耐えてくることを願っていらっしゃった、望んでいらっしゃった、祈っていらっしゃった。それと裏腹に冷たい言葉、態度を出しながらこの女性を、その信仰を試みられたんですよ。皆さん、試みられない信仰というのはね、絶対に強くなりますよ。試みられない信仰というのは大きくなりようがないんです。だから神様は私たちに人生における様々な試みをあえて与えられる。イエス様を信じたら何でもうまくいく。大間違いだ。弟子たちはイエス様を信じてイエス様の命令に従って嵐の海に送り出されたんでした。試み合わされた。だからその試みの中で驚くべきイエス様の救いを体験した。そして彼の信仰が本当に強められていったんですね。イエス様は私たちにも同じようになさるわけでありますね。皆さん、私たちは試みの中で波にもてあそばれる、人生の波にもてあそばれる、いろんな経験をする中で、私の信仰は大丈夫でしょうか。耐えるものでありましょうか。そこが問われるわけでありますね。主は私たちを試され、私の信仰をしばしば訓練なさると聖書教えております。しかしどんな時にもなお神の愛と善を信じ、その憐れみを必ず信じる信仰、その御言葉に立つ信仰を、その試みを通して私のうちに作り上げて、私の信仰を大きくしよう、私の信仰を引き出そうと、こういうふうにイエス様なさるわけでありますね。観難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は練られた品性です。練られた品性というのは、観難なしには作りようがないですね。引き出しようがない。忍耐は練られた品性を生み出し、練られた品性、連達は希望を生み出します。そしてこの希望が失望に終わることがありません。こういう希望というのは、こういうものから生まれてきた希望というのは、絶対に失望に終わることはない。だからは神の愛が聖霊と私のうちに注がれているからであると。ロマ書5章の1節からの言葉でありますね。もう一度味わいたいと思います。